南院の次が不潔の炎症禅師だ。不潔の歌われた詩の中に五役の名字宗子武氏養い来たって道場主公です。不妙なり樹に登る安心の方切に事務遺言して下世に許すことか。こういう詩を不潔が作っておられる。その七言の詩を略すというと、不潔名字武氏養い来たって中公をです。樹に登る安心の方切に忌む下世に許すことをと、こういうことに当例が書き直されておるのである。五百の名字、俺のところに五百匹の猫がおる。その猫がすごい猫ばかりだ。養い来たって中公をです。五百匹も猫を飼っておるというと、その猫がすさまじいやつばかりで、中公はネズミの方で、天井にネズミの音もしなくなってきた。天井のネズミがチューとも言わんようになって、樹に登る安心の方切に忌む下世に許すことを。樹に登る安心の方、猫というものは子供を育てるときにまず庭へ連れて子供を出すというと、まず木に登ることから教えるそうで、木登りを教える。ということは外へ出れば犬がおったりいろいろな外敵があるが、木に登りさえすれば助かる。猫はまず自分の身を守るために子供に木登りを教えるということ。犬に追いかけられたらすぐ木の上へ登りやる。樹に登る安心の方切に忌む下世に許すことは。下世は法の上の老いである。自分の兄弟弟子の弟子が下世である。自分の法を継ぐものがなくって、自分の兄弟弟子の弟子を、つまり法の老いを自分の後継ぎにするようなことは許さんぞと。我が法門は一子相伝でなければならんぞと。五百人も立派な雲水を育てておる。その五百人の雲水が皆出来物ばかりだから、天井のネズミがチューとも言わん。そういう素晴らしい猫のような弟子ばっかりだが、木の上へ登って自分の安定のみを図るようなことではいかんぞて。じきに木の上へ登って逃げるような弱虫ではいかんぞて。そういうことでは子孫は耐えるぞて。どこまでもみんなが一つ捨て身になって、我がも訪問を守ってくれなければいかんぞて。こういうことを不潔が言われておる。不潔名字武氏養い来たって中公を絶す。樹に登る安心の方だ。みんながのらりくらりと居眠り座禅ばかりしておってはいかんということ。騒動におりさえすりゃ気楽なもんだ。家賃もいらねば月末の払いもいら、 まずいもので辛抱しておればこんな楽なところはない。そういう居眠り座禅をしておってはいかん。そんなことではよそから跡継ぎを連れてこんならんようなことになるぞ。一つみんなが骨を折らねばならんと、こう門下を戒めておられるの。小刀何よか特殊さん発集して去ると、不潔の弟子は主さんの青年禅師であるが、ある時不潔が浄土をされて世尊獅子座に登って摩訶迦葉を越しす小刀陰もの時、この何をかとく、こう言うて聞かれ、霊山以上で釈尊が黙って花を念じられ、黙って大衆を見渡されて、一言の言葉も発せられなかった。この時何を説かれたかと、小刀陰もの時この何をかと、釈尊が霊山以上で黙って花を念じてみんなの顔をずっと見回された時、一体何を説かれたかなと、不潔が尋ねられると、主さん発衆してさ、主さんの青年が袖打ち払ってさっさと出て行ってしまった。そういう主さんがの働きがあったわけ。その主さんの後を継いだのが糞尿の禅生禅師だ。糞尿聖画の師血を上げて寿命を負うた。この糞尿菓子を作っておられ、門下に聖画の獅子あり、門に当たってこざす、ただ来者あればすなわち考察せしむ。糞尿がよく言われた。俺のところには門前に一匹の獅子がおるぞ、聖火の獅子がおるぞ。聖火の獅子は黄河の西の、糞臭は黄河の西の方であるか、聖火と言われたのであるが、我が糞尿のところには一匹の恐ろしい獅子がおるぞ。しかも門のところにそいつがうずくまっておるぞ、こざしておる。怪しき者がやってくれば必ず噛みついて殺してしまうぞ。こういうことは糞尿がよく言われたというのが言うが、その聖画の獅子は糞尿の方を継いだ寿命禅師のことである。石僧祖縁和尚のことである。その寿命が糞尿のところへ加藤して一へ二へ経ったけれども、サムや宅発ばかりやらされてちょっとも定床がなかった。少しも炊事がなかった。糞尿のところは花粉春夏であるから雲水が寄ってこない。雲水が来るというと庭詰め中に頭から水ぶっかけて叩き出すという人である。わずかに寿命が翌戦牢屋と三人が、翌戦牢屋寿命と三人がなんぼ叩き出されても水ぶっかけられてもとうとう頑張って加藤をした。たった三人ばかりの雲水に口座があるはずはね。開けてもくれてもサムばかりやらされる。ある時寿命が、私ここへ参りましてからもう逃げになりまするが、まだ一度もあなたのご炊事をいただいたことがござりません。 何かお示しを願いたいものでござりまするとこう言って寿命が糞尿にお願いをしたら糞尿が怒って貴様は俺に安売りをさせるつもりか棒を持っておかげ杖を持っておかげ今にも叩き殺すような勢いでそこで寿命がどうぞお許しくださいどうぞご勘弁ください謝るというと糞尿がその謝ってお詫びを言うておる寿命の口をプッと手で塞いその自分の口をふっと塞がれた時に寿命が骨念として退合したというそうしてここに真の臨在の道成就をいずる方々いや初めて臨在の修復が分かりました不流文字狂下別伝の善が分かりました提唱や講座に善はあるのではないと恐れ入りましたこう言って寿命が不潔にここに真の臨在の情道成就をいず臨在の修士というものは世間のありきたりの修風とは違うのだということが分かりましたで高寿命が退後して思わず口走ったというなり糞尿性がの質を上げて寿命を所得上場をいずらその悟りが世間一般の上場を超えておる桃に切りして修復を継ぐとこれはまあ有名な話である糞尿のところで修行をしておる間矢座に出て眠くなるというと霧を持っておって桃を刺して生きて人に知られず生きて世に益なく死して人に知られずんだ何の益かあらんとこう言うて居眠りを覚まして刻苦奮励をされたというのやがて糞尿の修復を継がれた所得上場を伊豆桃に切りして修復を継ぐ容疑の立局法白雲一人提示した石僧祖縁の後を継いだのが容疑の法衛禅師であるが容疑が常に大主に示された言葉は立局法祖母参加の満金剛剣祖母参加超出仙とこう言うて示され立局法だ栗の伊賀のようにトゲだらけのまんじゅうをどうして飲むか金剛剣祖母参加超出仙何者も超えることのできんような鉄の柵の中へ入れられたとしたらどうしてそこを飛び出るか立局法祖母参加の満金剛剣祖母参加超出仙と法要理が常に示されたというのであるが白雲一人提示す白雲容疑の弟子の白雲主丹禅師だけが見事にその立局法を飲み込み金剛剣を聴取することができたというなる一見広角楼一滴用無臭いい気いい気を添え風流や風流とこれは臨済が大幕のもとで三トンの棒を喫したあの因縁を白雲がここに歌われたのだ元七言の詩である一見に見通す広角炉一滴に適本す大虫を息あるとき息を添え風流ならざるところや風流だ 白雲が臨済三頓の棒を歌ったのである。実にこれが立派な詩であるというので当時広く喧伝されたもので、一見に見通す広角楼だ、一滴に適本す大無臭、息あるとき息を添え風流ならざるところや風流。臨済が大幕のところで六十棒三トンの棒を喫したところは、まさに一滴に適本す大無臭。臨済は大幕から一蹴りのもとに蹴倒されたようなものである。しかし大愚のところから臨済が大幕のところへ帰ってきて、来々拒否して何をかなす、様何をうろうろするか、あなたのお示しによって大愚のところへ行ってきました。大愚は何を言うたか、かっかくかようでござりまするというたら、大幕がこの尿絶の老婆、このおしゃべりのババアめ、今度来よったら横面殴ってやらんならん、こう大幕が言われたら、なんぞ来事をかまたん、即今喫せよと言うて、臨済が師匠の大幕の横面を殴ったが、そこはまさに一見に見通す広角楼だ。その師匠の横面を殴ったところはまさに息あるところ、息を抑え、実に勇気凛凛たるものであるが、大幕に六十棒殴られた時は風流ならざるところや風流、実に見られたざまではなかったじゃないかと、こう実に三トンの棒を見事に歌っておられるの。一見に見通す広角楼、一滴に適本す大無臭、息あるとき息を添え風流ならざるところや風流と、白雲が臨済詩集をここに歌い出されたのである。こんにちは、そこまでにしてやります。はい。そうひとたび降下して百味丹に不足す、通信百貫を追い出し、大いに登山の風をりす。援護却下を見よ、たぎ取り我が衆を滅す。九州数選別に草下のあるあり、おあんな脳後の追射器すらくは小脈通ずること、密旦挟ぼん帰って妙気の枕をたこわす。伝で証言にキス小路上の国図、雲南へを退くるのき端的軌道に言うす。演奏は五祖法蓮禅師である。臨済中高の祖と言われる人で、はじめ釜山の音楽校に参じておったのである。釜山が白雲の一見に見通す広角楼、一滴に適本す大無臭、息あるとき息を添え風流ならざるところまた風流だ、この詩を聞いて非常に驚いて、お前は白雲のところへ行けと、こう言うて釜山が白雲のところへ回されたという方である。 演奏ひとたび壊す。これは御祖法演禅師の言葉の中に、白雲門下に至って一個の鉄山難を降破す、直に百味具足することを得たりと、こういう御祖の法演禅師の十回があるから、その言葉をここへまた持ってこられたの。白雲のところでひとたび鉄まんじゅうを噛み砕いたり、それから百味具足することができたと、こういうの。白雲の鉄山なんて、白雲の鉄まんじゅうというのは、自然格あり路山より来たる皆御乳のところあり、枯れをして溶かしむるに雷雨あり、因縁を越して枯れに遠にまた諦めたい、枯れをしてあげせしむるにまた下し得たい、ただこれ水あいて、これが白雲の鉄山なんじゃ。歯も立たんやつである。この歯も立たん鉄まんじゅうを一つ噛み砕いてこんというと、本物にならんというか、皆一度こいつで油汗をかかんというといか、ひとたび白雲のところでこの鉄山難を噛み砕いてから、初めて百味とんに具足した、初めて禅が自分のものになったというわけで、通信百貫を追い出し、大いに登山の風を立した。これも白雲のところで、そう南仙に登、間に衆人知らず、如来造理に親しく習得すと、通ったら通った一足を、白雲のところで尋ねたところが、白雲にひどいこと叱りつけられ、怒鳴りつけられ、思わず逆感を追い出して、思わず血のような、血ではない乳のような汗が出た。それから御祖が大自在を得て、大いに登山の風を立つ。登山は御祖山のことである。御祖山の登山時間、登山に御祖が従せられたのである。正常離婚なく隠れ神帝だ。これが御祖の暗号密令というやつ。釈迦弥勒はなおこれたがぬ、たはこれ当たりさて。これが登山の風である。登山の暗号密令というやつ。臨在中高の祖と言われて、御祖独特の禅風を雇用されたの。その御祖の門下から、仏観仏言仏庫の三仏を叩き出された。仏庫はつまり碧岩録の表彰をされた仏庫円護禅師。円護客顔を見よた一人、我が衆を滅す。円護がまだ御祖のところで修行をしておる頃、山の上で一晩仏観仏言仏庫と三人を連れて、御祖が一晩砲弾をやられて、大いに道を断ぜられて、 夜中になって山を下ろうとしたが真っ暗、一寸先も見えん。そこでこそがすべからく一点五を下すべして、この真っ暗なところでおのおの一句を吐けて、こう言われたら仏官が裁縫短小に申た、裁縫短小に申た、こう一句を変え、きれいな羽を持った鳳凰が夕焼け空のきれいな空を持っておる。裁縫短縫にもまた真っ暗で一寸先も見えんところへ、仏官は裁縫短縫にもまた真っ赤に焼けた夕焼け空を実に美しい彩りの羽を広げて鳳凰が待っておるという。国満満寺などにはおりませんということであろう。絶対無なぞというところに尻を据えてはおりませんということで、裁縫短小にもた。すると仏言は鉄だころに横とた、真っ黒な蛇が古い道に横たわっておる。真っ黒な蛇が真っ暗なところに横たわっておる。鉄だころに横たわった好物言は一語を置いた。仏子は客家を見ようと、こう仏子円語禅師は分かれ、客家を見ようと、足元を気をつけっしゃい、客家を見ようと。客家証拠という言葉がおそらくここから出ておるのであろう。実に優れた言葉である。ごそが我が衆を滅する者は一人国軍のみた。この三人の言葉の中で我が衆を滅する者は一人国軍のみた。人材の収支を伝えていく者は援護だけじゃと、こう言われたところから、た一人我が衆を滅す、た一人我が衆を滅す、あれは縁あごその言葉をここへ持ってこられたので、縁を却下を見よ、た一人我が衆を滅す、裁縫短小にもた、悪い句ではない、実に優れた句である。鉄だころに横とうた、これもなかなか立派な句である。しかし援護が客家を見よと、足元を気をつけっしゃいと、ここに臨済の修復がなければ、観念や理屈では臨済の善にはならん。どうもみんなこの頃理屈が多くていかん、妄想ばかりかよ、乾いてやって、ちょっともみんな座ってよな、どういうことじゃからま、そんなことでは南北港湾を通ったって何にもなる。 どうしても一つ断妙感しんく一つ死にきってこんことに、一足一足死にきって、その死にきったところから献上を持ってこなけりゃ何もならん。公安の通ることは用はないな。その一足一足死にきるところに狙いがあるのじゃ。頭の中でみんな理屈をこねて、吹けば飛ぶような理屈ばかり持っていけ。そういうことでは何年修行してもダメだ。一足一足一つ一座一座一つ死にきってはね、なかなか道内では死にきれ、道内の聞く気丈の中では死にきれんから、どうしても一つ嫌座に出て、嫌座で死にきらねばな。公安三昧になって、足の痛いのやら体の痛いことはじきなくなる。天地もなくなる。ただ公安だけになる。その公安も一心に念呈していくというと、公安もなくなる。そこを死に切るというわけで、天地もなければ我もない。最後に公安だけが残って、その公安もなくなる。そこまで毎晩一遍は入ってこなければなら、その死に切った境地へ入れば、公安などは手に取るようにわかるもので、写真で言うならば焦点が決まるのである。はっきりそこに顕著が出てくる。それを公安三昧にもなりきらず、我もなくならず、居眠り半分に妄想を乾いて理屈を持ってきたって何にもなりやす。賀山和尚がよく言われたそうだ。矢倉太鼓に太目を覚まし、明日はどの手で投げようや。相撲取りも明日の勝負を工夫したら、夜も寝れるものじゃない。明日の相手をじっと睨んで、相手の癖をじっと睨んで、どの手で行こうか。相撲取りでさえも本場所に出れば相撲三昧だ、工夫三昧だ。脳層は開けてもくれても工夫三昧。干渉が出たら待ちきれずに走っていって、お尚をやっつけるくらいな拳銃を持ってこなダメだ。それにはどうしても断妙感真空一遍死に切ってこんというと、皆偽物だ。なかなか矢座に出ても簡単には死にきれ。まず矢座に出たら眠い。まあしばらく座水をするのもいいわ。ふっと気がついたら座り込むのじゃ。ぐーっと三昧に入る。なかなか妄想妄念がいくらでも出てきやる。それを公安を念呈し念呈し念呈し、 昼夜に定税して寒暖なければ飽食の一点すればすなわちつくねねんた。御門官に親切に表彰がしてやる。昼夜に定税して寒暖なければて、公安を念定して、念定と念定との間に隙をこしらえるから妄想が出てくるのだ。念定と念定の間に隙をこしらえんよ。むーと念定したら、その息の声の切れんうちに次の文字をむーむーと念定をしていけば、公安三昧にならざるわい。念定が念定の中へ入っちまえば、公安が公安の中へ入っちまえば、公安もなくなる、呼吸もなくなる。そこが死にきったところだよ。毎晩それをやらんことにはダメじゃ。死にきらんうちに入って、布団の中へ入って寝るようなことじゃダメだ。なんても一つ一遍は、一晩に一遍は断妙根の境地まで入らなければねんと。そこまで入らなければ干渉は叩けんと。こう一つ腹を決めてかかるのはダメだ。援護却下を見よ、たひとり我が衆を滅すだ。不休少数選別に宗家のあるありだ。援護の門下には大江と不休の二人が追っかくなる拘束である。大江の前は即白戦、不休の前は少数戦と個人が批評をされてやる。大江という人は政治問題にも口を出して、南方の方へ流罪になって流し者になる。16年も南方で暮らされたという派手な人である。なかなか歳物である。碧岩録を見て、こういうものがあるとかえって修行の邪魔になるというて、師匠の書いた碧岩録の範囲を焼いてしまったというやり手である。したがって社交家であり派手な人である。大家は即白大きいことを尊う。大家という人は物質的に豊かなことを喜んだ人である。大家は即白大きいことを尊う。不休家の子孫は少数大きいことを尊う。その反対で不休という人は極めて綿密な地味な人、派手なことの嫌いな人、なるべく物のないことが嬉しい、物をもらうとつらい、物もいらん、金もいらん、やっぱり雲水と同じくお粥をすすっておるのが一番いいって。こういうのが不休の家風。不休少数戦だ。少しでも物のない方が、周囲に複雑なことのない方が、構図もまた泣きにはしかず、極めて古短な地味な家風が苦休の家風で、派手な大医の子孫は耐えて、やっぱり古短な苦休の子孫が栄えたのである。 天龍寺の無双国師は朝廷と幕府の寄与を受けて栄養三昧な日暮らしをされた。妙心寺の寒山国師は何にもない妙心寺へ入って毎日茶畑を耕して暮らされた。しかもお互いは道の上では知人同士で常に行き来をされた。寒山国師が天龍寺へ行かれるときにはわらじを履いて嵯峨野まで行かれて、嵯峨野の小川で足を洗ってそこで下駄に変えて、この足では天龍寺へ入れ、下駄に変えて天龍寺へ行かれたという。天龍寺の雲水がその足を洗われるところに洗いように大きな平たい石を持っていって据えといた。それが後に寒山足洗いの石と言うて、天龍寺はまた天龍寺へ持って帰って陳調しておった。明治になってその寺が廃寺になった時に妙心寺がもらって帰って今大病院に置いてある。無双国師は馬車に乗り、おかごに乗って妙心寺の前をいつも通られた。ある時、寒山国師を馬車から降りて無双国師が訪ねられた。何にももてなすものがない。門前に小僧を走らせて、焼き餅を買わされ、菓子鉢もない、硯の蓋に紙を引いてその上に乗せて、渋茶を出して無双国師をもてなされて、無双国師が天龍寺へ帰られて、我が子孫は寒山に奪われんと言うて泣かれたという方。わしは今日この派手な日暮らしをしておるが、あの寒山国師の古短な日暮らしが懐かしいと、実に尊い。将来は我が子孫は必ず寒山に奪われると流れたという方で、そういうもんだ。派手な大家の方を与えて古短な苦境の方が後世栄えておる。普及少数戦だ、別に宗家のあるありだ。これは普及が始め縁後禅師に着いて修行をされた時に、縁後禅師が釈の起修す売ることはすなわち得たり、ただこれ、これは違うか、苦境が御祖法印について修行をしておる時だ。増師という役人が大蔵経の係で、すると人が、あの苦境というのはまことにおなごみたいな優しい男で、ああいう男でも大法の加担ができましょうかと、こう言って尋ねたら、縁後が、彼は水庫なるのみた、別に宗家のあるありだ。あれはな、おとなしそうに見えるけれど、実は虎が眠っておるようなものだ。恐ろしい爪と牙を隠しておるのじゃ。優しいように見えるけれど恐ろしい男だぞと、こう御祖が批評されたということがある。 別に相違のあるありだ。この綿密な古丹那苦境には別に恐ろしい毒牙があったというの。援護却下を見よ、た一人我が衆を召す。苦境少数選別に相違のあるあり。王安の下の追釈すらくは小脈通ずることだ。王安はどんげ前事だ。この王安がまだ援護のところに修行をしておる頃に援護が言われた。釈の起修することはすなわち得たり、ただこれ脳後の一睡を書くことだ。なかなか王安という若いやつは見込みのあるやつである。一応賢者のあるやつである。しかし脳後にまだ霧が足らんと。肝心なところで釘が抜けておると、こう援護が批評されたというので、王安脳後の追、これは霧の間違いであろうと、まあどちらでもいいことで、釈すらくは小脈通ずることだ。これは大家が当時の政治問題にくちばしを入れて南方へ流され、広州梅州という南の方へ流され、広州梅州を合わせて広梅院という寺が妙心寺の山内にある。あれは石膏商が大家の修復を慕われて購買院と名付けられたので、その大家が18年の間南方に流し物になっておる間に、王安の浄土の言葉を聞かれて非常に喜ばれて、金輪大一方を座談す、座談す金輪の第一歩、専用百回ことごとく後を潜む、近代また真の消息を得たり、報じて言う容易の小脈通ずた、こういう詩を作って王安のところへ送られたというのだ。王安御将は今木筋金輪の第一報に従して、この王安一人があるがために専用万回ことごとく後を潜むと、天下の偽坊主どもはうんともすんともよう言わんじゃないか。しかもこの頃実に立派な浄土の言葉を聞かしてもらった。近来また真の消息を得た、報じて言う容疑小脈通ずた、実に嬉しいと。王安貴公のおかげで容疑の小脈が伝わってゆくわいと、容疑の修復はお前のところにあるわいと。大家から見れば王安は弟弟子の弟子だから老いになるわけで、その老いになる大王安を大家が非常に褒められたという。容疑の小脈通ずと言われたので、釈すらくは小脈通ずることだ。これは不潔のところにある切に意む下世に許すことは、自分に 法を伝える師法の弟子がなくて、おいに法を譲るようなことは実に残念なことだ、遺憾なことだ。そういうことでは遺憾と不潔がかつて嘆いておられるが、大家は結局おいの王安を大いに讃えておる。密旦はさぼん帰って明智の枕をたこうして、その大家が18年の流罪が刑が終わって、また中央へ帰ってこられて、そうして大庵を訪ねて行かれた。それは大家が用事から伝わった袈裟を預かっておるの。もしも自分が流罪のうちに死ぬようなことがあったら、その袈裟を伝える人がないから大庵に預けておいたの。その大庵に預けた袈裟を、自分が無事帰ったのであるから取り返すつもりで大庵を訪ねて行かれたというそして話のついでに、どうだ門下に、お前の弟子の中にこれはという男が出てきたがどうじゃ。大法を受け継ぐような男がおるかどうじゃ。こう言って聞かれたら、大庵がおります、私のところに密旦完結という者がおります。ある時室内で、いかなるかこれ消防源と尋ねたら、彼がはさぼんと答えまして、いかなるかこれ消防源、如来の消防源像をどう見るかと、こう尋ねましたら、密旦がはさぼんと答えました。こいつだけが見どころがありますと、こう答えたら、大家が手を打って喜んで、いやー、そういう男がおるか、それで俺も安心して。大家がそのまま3日間高い引きでそこで寝てしまったという。帰って明智の枕をたこわせた。明智は大家の方だ。大家が喜んで、そうや、男がおってくれればまず大法は安心じゃ。袈裟を取り返そうと思うたが、もうそれを言わず、3日間高枕でいびきをかいて大家が寝てしまったというので、密旦のはさぼん、そういう力があるかな。かけどっくり、消防現像とはかけどっくりでござる、割れどんぶりでござる。密旦いわくはさぼん、伝寧証言に帰す鐘楼上の国図、その容疑の伝寧が、容疑から伝わった今朝が、大庵から大家のところへ伝わったのに、大家に弟子がないため、おいの大庵に伝わる。大庵から密旦に伝わる。その密旦から弟子の証言の総額禅師に伝わる。伝寧証言に帰す鐘楼上の国図。鐘楼上の国図、これはまあ証言の国図禅という手やかましいものである。臨済が 大幕のところへ採算をしたときに大幕が静かに経典を読んでおられて、その時に臨済が罵って、まさに思えり天下の老将と、かえって知る暗黒図の老僧と、こういう悪口は、大幕といえば天下の老将だと思ったが、なんだ黒豆いじりの盆さんだったかと、こういう臨済が毒舌を吐いたことがある。そうして数日たって臨済が大幕のところを出ようとすると、おいとまごいをすると、大幕が怒って叩いて叩いて、何時下を破ってきたり、下を破って去るかり、正中に来て正中に下山しよるか、この風天官目がた散々ひどいこと殴られ、さすがの臨済もなんで殴られたかわからず、行くこと数里し、初めて気がついてまた戻ってきて一芸を割られたという話がある。その臨済を叩いたのが国図禅だ。これは将軍の末後の国、将軍が最後の末後に及んで、九三の貧泥小路上に行く者は、ただ国図の方を持ち得ることはたわず、もって小獣を自負しがたし、臨済の仏法ここに至って表鎮せ、痛ましいかな痛ましいかな。将軍が最後にみんなに遺言をして、九三の貧泥小路上に行く者ありた、長いこと禅道によれば印鑑をもらって修行が成就したという者はたくさんおる、しかしみんなそれで修行のしっぱなしで捨ててしまうから物にならんな、故郷昇進、その修行の できた上に国図の方を用いなければなら、しっかりと経典を研究し素録を調べて、故郷昇進、自分の悟りと個人の悟りと全く同じであるかどうか、こういう反省がないから物にならんので、そういうことでは臨済の修復が滅びてしまう、痛ましいかな痛ましいかなと、もうこれじゃ臨済の修士も滅びるわいと、こう証言が嘆かれたということである。伝ね証言に帰す小路上の国図で、雲南へを退くるのき端的軌道に伏すと、その証言が自分の弟子の雲南に、雲南の不願禅寺に最後に容疑から伝わった袈裟と自分の鎮相を渡されるというと、雲南がそんなものはいりません、そんな厄介なものはもらわいでもよろしい、袈裟を返して鎮相だけもらったという方で、あれは臨済が大幕のところを去るときに、大幕が百丈戦士の運搬祈願を持ち来たれた、公事者に言われたら、臨済が寺社火を持ち来たれた、そんな厄介なものは焼いてしまいましょうと、 言われた地方と同じ方である。雲南へを退くるなき端的軌道に伏せ、その臨在的的の家風がそのまま軌道地無禅寺に伝えられたという軌道地無禅寺に伝える、その軌道の方が我が大王国師に伝えられて日本へ伝わるということになる。こう個人は道のために一生を捧げておられるのである。自分が20年30年かかって修行を成就し、その自分の修行をまた弟子に伝えていくのに20年30年かかるのだから、道のために一生を捧げてうろちょろする暇はないはずであるけど、さあ待って一つ皆骨を折らにゃいけ。この頃世間の連中が皆大乗仏教も、大乗仏教は在家仏教だから、館長さん方ももう内緒でこそこそせずに奥さんもらうがいい。東にあっては朝比奈浪士、西にあっては関浪士、はっきり採体しておられる。これが本当の善だなぞと寝言を言うやつがあるが、そんなことで大法が伝わるはずはない。そんな暇があって大法が伝わるか。一生は一つ命を捧げて大法を探求し、命を捧げてこれを子孫に伝えていかなければ。人間だからみんなが清掃だとは言わん、それはみんな間違いはあるだろう。眼神を持って間違ったのと初めから眼神を捨てたとんでは大変な違いだ。破壊の美句という言葉はあるが無壊の美句というのはないので、間違いは改める時がある。若い時の間違いは年を取れば、ああ間違いだったとまた眼神を振り戻すことがあるが、一度再退をしたら欲望がなくなってからもそういうことに煩わされんだ。バカなことだ。そんな再退問題などは若い時のことで、年を取れば厄介せんわ。一度そういうことをすると年を取ってからもやっぱりそういう煩いをしていかんが、なんてが一つ身だ。眼神を振り立てて法のために骨を折ってもらわんと言うて、はい、芸術大王子東海第一の祖路頭再び経過す耳たり日田の木しやすいもの剣20年たくまして仏相切断するのて、かえって観山のために奪わる白獣俗気を唱え一味工場を浪す清廉三十層一個の呪法を得たり、無因苦渋の総天下の大原木奪い得たり、僧侶の玉を奪い得て日報古今に輝く周儀天に迫る、唱えたこうして気よいよ険し
大梅独家を結ぶ国空に妙を尽くす。証言国図にわして獅子の長を能外す。東洋天然の木、氷月無尽蔵。ゲーシュス大王した。大王は、南畝浄明禅師で、南畝浄明と読まんというたい、称名ではない。苦宮もそうで、苦宮上流禅師、苦宮昇流禅師ということはね。ゲーシュス大王子東海第一の祖。ゲーシュは頭を地べたにつけて拝むことがゲーシュである。仏の足をいただくのである。頭を下げて、額が畳につかんようでは敬意を表したことにならんので、日本の礼儀は皆百条真義にのっとって、禅宗の礼儀が日本の家庭へ入っておるのだから、日本の礼儀は畳の上へ頭をつけなければ礼儀にならん。大王国主は海産国主の